夜、自室の寝床の上で手足を伸ばしてくつろぐ男。ようやく羽を伸ばせる時間。慌ただしい一日を終え疲労困憊のはずなのに、こんな時でも生きり立つ己の分身。股間は今にもはち切れんばかり。疲れまらというものであろうか。すぐにでも眠りにつきたいところであったが、このままでは落ち着いて眠れそうにない。下腹部で鎌首をもたげるそれは、覆いかぶさった薄絹を今にも突き破ろうとしている。起きているのに、朝立ちしているかのような、股にしっかりと根を張った容赦のない硬さである。さぞやさすり心地もいいことだろう。この閉塞感から解き放つために、またこの好機を逃すまいと、男はスルスルと下着を脱ぎ始めた。解放と同時に喜び勇んで飛び出す陰茎。やつれた顔とくたびれた体には似つかわしくない異常部である。すでにそれ以上ないというくらい膨張し、むせ返るほどの熱と臭気を放っている。その先端は男の顔を覗き込むように体を傾け、早く始めろと言わんばかりに首を揺らしながら催促してくる。今日も自らの労をねぎらい、いぶし、ほてった体を沈める時間の到来である。日頃たまった鬱憤を晴らし、身も心も浄化させる神聖な儀式。普段なら目や陰茎を刺激する様々な器物を用意し、周到に準備を整えた後に行うところである。だが、今夜の男は身も心も疲れている。前もっての身支度が少々面倒に思えた。たまには初心に帰って、想像で爺に吹けるのもいいだろう。男はそのまま床に仰向けになり、まぶたを閉じ、手を伸ばして陰茎をまさぐり始めた。思った通りの握り心地である。硬く、大きく、そしていつにも増して溢れる重量感。ワンランク上の玩具を手にした時のような無邪気な気持ちの高ぶり。これまで何度も手にしたはずなのに、表面を指で滑らせるのが楽しくて仕方がない。亀頭の部分だけ触れてみても十分な存在感である。しかし、悲しいかな。この一物の風格をよく知るのは、己の利き腕くらいなものである。見てくれは立派でも、まだ世間の荒波にろくに揉まれていない、淡いピンクの先端。風雪や汚れを寄せつけてこなかった無垢な柔肌。果たしてこれが幾多の難所をくぐり抜け、渋みのある黒い光を放つのはいつの日か。もしかしたら、そんな日は永遠に来ないのかもしれない。行く末に不安が生じたのか、手の動きがかすかに鈍る。だが男はそれを振り払うかのように、女のなまめかしい姿を思い浮かべ、上下の反復運動に努めた。男の頭で思い描かれる情景はいかようなものであろうか。学生時代の思い人との恋仲の成就か、それとも勤め先の同僚との成就、推しているアイドルのあられもない姿、あるいは街でたまたま見かけた少女を毒牙にかけるのを無双しながら。目を閉じ、ひたすら行為に没頭しているその姿からは、全容をうかがい知ることは難しい。いや、そもそも他者が足を踏み入れていい領域ではないのだ。ここは、心中を覗くような無粋な真似はせず、彼自身に委ね、気ままに思いにふけってもらうことにする。いつしか、祈祷の先端は潤いを帯びていた。おのずと指先も濡れる。それは潤滑油の役割を果たし、滑りが良くなるたびに手の動きも加速した。が、湿り気は摩擦であっという間に消え失せる。手の速度も元に戻さざるを得ない。まだだ、もっとだ、漏らせ、濡らせ。男はみだらな思いをより募らせて、興奮の度合いを高めようとする。 もう完全に膨らみきったと思われた陰部であったが、まだ余力を残していたのか、亀頭はさらに膨張し、そのシルエットをより起伏のあるものに仕立て上げた。隆起した仮首が手の動きを遮る。それに負けじと指も柔軟に対応して表面を滑らかに往復する。幾度か繰り返すうちに鈴口から止めどなく汁が溢れ、亀頭と指を濡らし、二つの関係を取りなした。いい塩梅だ。このまま先端を愛撫し、指に潤いを与えていくことにする。この指が己を慰めることを覚えたのは、いつの日だっただろうか。ふと過去を振り返る念が男のうちに生じた。もはや遠い少年の日の記憶で定かではないが、今日のような悶々とした夜だった。自分の体の変化に戸惑いながらも、それまで味わったことのない新たな刺激と、親に隠れて背徳的な行為にふける快感に胸が高鳴ったのは、今でも脳裏に焼き付いている。一旦絶頂を覚えてしまった後は、日に何度も行うようになった。快楽をむさぼりながらも、人目をはばかりつつ無益な行いに没頭するのに、罪の意識を感じることもあった。だが、それでも指は止まることはなかった。毎日毎日、陰部のてっぺんから根元までを丹念にしごき続けた。ちょうど今と同じように。少しでも多く、自分の奥に溜まったよどみを吐き出す快感を得るために。撫でさする箇所を上下に広げると、改めて己の大きさを実感する。荒々しく肥大化した陰茎に対し、それに触れる手は随分と華奢に思えた。まるで女の手かと錯覚するほどに。そう、この場において自分の手は女の肉体も同然なのだ。女はこの頭の中にいる。次々と取っかえ引っかえできるほど何人もの女たちが。現実世界で満たされぬ哀れな子男を癒す慰みの巫女たち。彼女らはこちらの行為を夢とうつつの狭間で見守ってくれている。独りよがりの虚しい営みをあでやかな宴に仕立て上げるため、一切助力を惜しまない。無条件に慈愛に満ちた笑顔を向け、生めかしい死体を惜しげもなく晒し、傲慢に熟した、あるいは熟す前の体すら、供物として男に捧げる。場合によっては嫌がる素振りを見せ、逃げ惑うこともあるが、いずれは捕らえられて男の望むままになる。女がいくら泣き叫ぼうとも、割って入る者は誰もいない。その泣き声すら、男を楽しませるために官能的な旋律を奏でているに過ぎないのだ。この共演を阻害する者は何も存在しない。男の中で無双される空間は、死骸奉献の領域。何人にも咎める権利はないのだ。彼が今何を思い描いているかは定かではないが、手を動かす速さが増したのを見れば、興奮を高めるのに十分な情景であろうことは明らかである。男は激しくさする。惜しくそそり立った陰茎を上から下まで敏速に、流麗に、女のようにしなやかな指使いで。いや、今のそれはまごうことなく女体の一部であろう。鈴口からは枯れることなく泉があふれ、男と女の営みに潤いを添える。空いているもう片方の手も、陰の、いわゆる玉袋の方へと伸びた。こちらは対照的に軽く撫でる。触れるか触れないかくらいの強さで、優しく、繊細に。思いのほか、良い反応が返ってくる。上と下とで、5と10のアクセントが心地よい。左右から2人の女に相手をさせている状況である。おのずと気分も高揚する。右も左も決して裏切ることなく忠実に仕えるしもべである。めでるのはもちろん、どんな無理強いをさせても構わない。それがこの宴の主催者の特権なのだ。男は無心にたぎる思いを女の体にぶつけた。満たされぬ心を、日々の鬱憤を、将来の不安を、すべてかき消すために。 犯せ、むさぼれ、なぶれ。たとえ相手が何の落ち度もないか弱い少女だとしても、どうせ想像の中の産物、誰にも迷惑はかけはしない。後々破滅的な負債を抱えることもない。ここでの行為は何も干渉しない、誰にも邪魔されない。はずだった。不意に窓の外からの雑音で集中力を欠いた。脳内で無惨する女の幻影、押し寄せる現実、興ざめも甚だしい。同時に心の奥に閉じ込めていたはずの自責の念が覆いかぶさり、慌ただしく動いていた手もピタリと止まった。自らの手で体を慰める行為に何の意味があるのだろうか。男の心の奥底で疑念が生じた。オス本来の役割も果たせずに無益な反復運動の繰り返し。非生産的で何も生み出しはしない。そこにあるのは消費のみである。行為で時間を浪費し、それを行うための器物を買い求めるために散財し、体力を、気力を消耗させる。ほんのわずかな間しか得られぬ快楽のために。それらを別の務めに費やしたなら、どれほどのものを得られたであろうか。今まで失ったもののことを考えると、虚しさで胸にぽっかりと穴が開いた気分に陥る。手に包まれた陰茎は衰えを見せ、徐々に萎縮していく。このままでいいのだろうか。男の脳裏に様々な思いが駆け巡る。身を固めることをせかす親、次々と幸福をつかんで新たな人生を送る友人たち。自分だけが世間から取り残される孤独感、希望の持てない将来に対する絶望感。男の中で罪の意識が渦巻く。ふと気筒から垂れ落ちた体液が男の指先を濡らした。瞬間、心の奥底に一筋の光が見えた。普段から思い描いている理想の女性像が決めかねている自分の答えを代弁するかのように優しく語りかける。何故あなたは罪もない自分を責めるのです?どうかご自分を嫌わないでください。己自身をむやみに嫌悪する者に好意を抱く者などいるのでしょうか。満たされない哀れな身だからといって、誰かが愛を恵んでくれる保証はないのです。この混迷の写しおで、生涯の伴侶となりうるような人と巡り合うのは容易ではないでしょう。ならば、まずはできることから。愛を共に育む相手と未だ出会えぬのなら、ひとまずは自分に愛を注ぎなさい。何を恥じる必要がありましょうか。自分すら愛せない者が他人を愛せるわけがありません。自己に注ぐ愛情は、いずれ出会うであろう愛しき人に送るための心の蓄え。その蓄えが多いほど、他人へ分け与えられる情愛も増すというもの。自身の未来のために、まだ見ぬ愛人に送るために、己の中で大いに愛をため込むのです。体をいぶし、心を豊かに実らせるのです。男から迷いは消えた。再び体に生気がみなぎってくる。弾痕もしっかりと根を張っている。消えた女たちも心の空間に次々と舞い戻り、こちらへ微笑みを向ける。宴の再開である。中断され、今日がそがれた分を取り戻すのだ。自分への愛を注げ、注げ。男は陰部を先端から根元まで懸命にさする。一すりごとに慈しみながら、挫折感や劣等感で生じた心の亀裂に愛が染み渡るように。陰茎の形に合わせて自在に変わる手のひらの空間。それは女の内壁でもある。すっかり濡れた柔肌を押し分け、かき分け、出たり戻ったりを繰り返す。暑さと快楽で身も心もとろけそうなほどである。快楽と連動して陰茎の表面に網のように張り巡っている血管がひくひくと脈動する。 うっかり男とは思えないほど情けない声を漏らす。相手の女も同じく強制をあげる。仕える主の喜びは自身の喜びでもあるのだ。周囲にはべらせている別の女たちも一緒にこの享楽にふけっている。こちらを見守り微笑みを浮かべる者、しびれを切らして己の性器をこねくり回す者、女同士で戯れ始める者、など様々であるが、どれも男の高揚感をより増幅させる役目を担っていた。ここにいるすべてが男と共に愛を練り上げ、空虚な心を埋める味方である。なんと頼もしいことか。やがて男は手と同時に腰も動かし始めた。動物的な本能であろう。自らを慰める行為としてはいささか滑稽な姿ではあったが、寝床から尻をわずかに浮かせて腰を振ったその先には、確かな肉の肌触りがあった。夢ではない。現実である。そこに女がいるのである。抱いている女の顔が、体が、目まぐるしく変化し、溶けて混ざり合う。もう、誰を相手にしているのかも曖昧である。ここにいる女全員と、自分の体がつながってしまっていると錯覚するほどに。いや、錯覚ではない。現実である。みんな一つになっているのである。この官能空間においては、全身が性感体になったようにも感じた。肌と肌とが触れ合う箇所すべてが敏感に、陰微に反応する。女たちも同様である。こぞって生めかしい声を上げながら、お互いの快楽を分かち合い、それを増幅させ、随気の涙を流していた。マグマのような熱いたぎりが陰部の根元に集中する。今にも溢れ出しそうな気配。だが、別れを惜しむ女たちが懸命に引き止め、宴の終幕を引き延ばそうとする。男も同じ気持ちであったが、生殺しの状態が維持されるのは苦しくもあった。それに、もう夜も遅い。肉体の疲労もそろそろ限界に近づいている。このまま深い眠りに落ちてしまったら、せっかく盛り上げた宴を夢で終わらせてしまうかもしれない。そうはさせない。男は疲れから来る睡魔を振り払い、己の陰部のしごきを強めた。いや、迅速に、円滑に、性の共演を全うすることを女たちに命じたと言うべきか。惜しい姿ながらも、行き場を見出せない俺のチンポを、みんなの手でさすれ、こすれ、しこれ。みんなの口で舐めろ、しゃぶれ、飲み込め。みんなの膣内に招き入れろ、引き込め、絞り取れ。そして俺に愛を注げ。一瞬、男の指が止まった。と同時に、身震いして獣のようなうめき声を発し、足をピンと張ったまま臀部を持ち上げ、天へと向かって思いの丈を放った。精巣から尿道口まで弾丸のように勢いよく射出される精液。飛び散った精は宙を高く舞った後、男の胸や腹へと次々に着地した。自分自身への外出しといった趣で、何やら間の抜けた絵面であったが、男は己を慰め、いや、愛した結果を恥じることなく受け入れた。続いて第二陣。鈍重な液体が亀頭の先端から流れ出た。そして陰茎を撫でるように這い進み、下腹部の茂みにゆっくりと染み渡った。いくらかは陰嚢へと滑り落ち、そこも軽く撫でた。険しかった男の顔が一気に緩み、やがて幸せに包まれた表情へと変わる。生きり立っていた陰茎もすっかり縮み、種をまき散らして役目を終えた花のようにしおれている。さぞや身も心もほぐれたことだろう。女たちも煙のごとくいずこかへと消えた。もう、あの桃色の叫声は聞こえない。共演の後の静けさは虚しいものであるが、そこには幸福の足跡が確かに残っていた。男の満足げな顔がその証である。 一点の曇りもない澄み切った面持ち。性欲、支配欲、征服欲、排泄欲。あらゆる欲望が満たされてのものであろうか。あるいは疲労や葛藤を克服し、最後まで務めを果たした己を賛美しているのかもしれない。愛で満ち足りたその姿は、魂の豊穣と呼ぶべきものであった。射精の快楽と引き換えに、蓄積した疲れが急激に彼を襲ったのだろう。男は漏らした精を吹くどころか、陰部をしまうこともなく、そのまま深い眠りへと誘われた。当時のように安らかな寝顔、武将髭の天使。夜もすっかりと更け、もはやこれを語る役目も必要がなくなった。するべきことは彼の眠りを妨げないよう、口をつぐんでこの場を去るのみである。そろそろ、この辺りでおいとまするとしよう。彼のように物質的に満ち足りぬとも、心の補完で己を律する術を知るすべての紳士たちが、漏れなく良き明日を迎えられることを切に願いつつ。それでは、ごきげんよう。今宵はいい夢を。